iPS 細胞、再生医療テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も iPS 細胞と再生医療の最先端ニュースをお届けします。
トロイさん、今週も非常に興味深い話題がたくさんありますね。
そうですね。今週は特に、CAR-T 細胞療法が固形腫瘍や自己免疫疾患といった新たな領域へと適応を広げていること、そしてクリスパーなどの遺伝子編集技術が小児の難病治療で大きな成果を上げていることが注目されます。
さらに iPS 細胞を活用した新しい治療法の開発や業界全体の製造効率化への取り組みも活発化しているように感じます。
ええ、これらの進展は難病に苦しむ患者さんに大きな希望をもたらすと同時に、再生医療が実用化フェーズへと着実に移行していることを示しています。
では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースです。中国で固形腫瘍に対するCAR-T細胞療法が世界で初めて承認されたそうですね。これは画期的な出来事ではないでしょうか。
まさにその通りです。スージーさん、中国国家薬品監督管理局 NMPA がカーズジェンセラピューティクス社の固形腫瘍CAR-T細胞療法サトリセルを承認しました。ターゲットはハーツ陰性クラウディン1.8.2陽性の進行胃腺がんです。
固形腫瘍へのCAR-T療法は、これまで非常に難しいとされてきましたよね。なぜ今回、承認に至ったのでしょうか。
固形腫瘍は免疫抑制的な環境やCAR-T細胞が届きにくいといった課題がありました。しかし、サトリセルはクラウディン1.8.2という胃がんで高発現するタンパク質を標的とすることで、有望な有効性と管理可能な安全性を示しました。
そうなんですね。客観的走行率がおよそ 48% というのも素晴らしいです。他の国の承認動向も気になりますね。
カーズジェンセラピューティクスは米国 FDA との協議を進めており、グローバルな展開が期待されています。この成功は、固形がんに対するCAR-T療法開発を加速させるでしょう。
今後の動向が非常に注目されますね。続いてのニュースに行きましょう。クリスパー遺伝子治療薬のキャスジェビーが、小児にも適用が拡大されたという話題ですね。
はい。バーテックスファーマシューティカルズ社が、クリスパーキャス9ベースの遺伝子治療薬キャスジェビーについて、2歳以上の赤血球症、および輸血依存性 β サラセミアの患者さんへの適用拡大を米国 FDA から承認されました。
2歳という若年層への承認は、遺伝子治療として初めてのことなんですね。どのような点が注目されているのでしょうか。
この治療法は、患者さん自身の造血幹細胞を採取し、クリスパーキャス9技術で遺伝子編集を行い、胎児ヘモグロビンである HbF の産生を再活性化させます。これにより、疾患の原因となる異常ヘモグロビンを補完し、病状を改善する効果が確認されました。
小児期からの早期介入は、患者さんの長期的な生活の質にとって非常に重要だと思いますが、この承認はどのようなインパクトがあるでしょうか。
まさにその通りです。スージーさん、推定5500人の小児患者さんがこの画期的な1回限りの治療の対象となり、生活の質を向上させる大きな希望となります。他の遺伝子疾患への応用研究も加速するでしょう。
それは素晴らしいニュースですね。クリスパー技術は、他にも様々な疾患への応用が進んでいるようですね。B 型肝炎ウイルス排除での臨床的証拠や、新しいプライムエディティングの臨床試験開始も報告されています。
はい。プレシジョンバイオサイエンシズ社の PB 遺伝子 HBB という治療薬が、慢性 B 型肝炎患者さんのウイルス CCCDNA 排除で初の臨床的証拠を示しました。
CCCDNA を排除できるというのは本当に画期的ですね。
その通りです。これはクリスパーベースの技術が感染症の根本原因を標的とできる初の臨床的実証です。また、プライムメディシン社のインビボプライムエディティング療法がニュージーランドで初の人臨床試験を開始しました。
プライムエディティングは、高い精度と安全性を持つ次世代の遺伝子編集技術と聞いています。この臨床試験は、業界にとってどのような意味がありますか？
プライムエディティングは2本差切断を伴わないため、オフターゲット効果のリスクを低減できます。安全性と初期有効性を評価し、より広範囲な遺伝性疾患への応用可能性を広げる重要な一歩となります。
技術の進化が止まらないですね。次は iPS 細胞の応用に関する興味深いニュースです。iPSC 由来の免疫細胞前駆体が、顔免疫療法を強化するそうですね。
はい。南カリフォルニア大学、USC の科学者チームが、iPSC の特性を利用して、がんを攻撃する免疫細胞の前駆体を実質的に無限に培養する技術を開発しました。これはカーティ細胞療法の供給制約を克服する可能性を秘めています。
無尽蔵というのはすごいですね。具体的には、どんな風にがん免疫療法を強化するのでしょうか。
この iPSC 由来免疫細胞前駆体は、患者さんの体内で増殖、成熟し、NK 細胞や T 細胞のような強力な抗がん免疫細胞に分化します。腫瘍を効果的に認識して死滅させることが前臨床試験で示されました。
それはつまり、オフザシェルフ型の治療薬として、より多くの患者さんに迅速に提供できるということですか？
その通りです。この寄生プラットフォームは、製造プロセスを標準化し、個別化カーティ療法の高コストや製造時間を回避できるため、より広範囲ながん種に対する治療選択肢となるでしょう。
それはがん患者さんにとって大きな希望になりますね。カーティ細胞療法ががん以外の分野にも応用を広げていると聞きました。自己免疫疾患の治療にも使える可能性があるそうですね。
はい。全身性エリテマトーデス SLE のような重篤な自己免疫疾患に対する有望な治療法としてカーティ細胞療法が急速に注目を集めています。世界でおよそ300人の患者さんを対象とした CD19 標的カーティ療法の予備データが報告されています。
自己免疫疾患にカーティ細胞療法を使うというのは、なぜ有効なのでしょうか？
自己免疫疾患の多くは、免疫システムの異常な活動、特に B 細胞が自己を攻撃する抗体を産生することが原因です。カーティ細胞は B 細胞に発現する CD19 抗原を標的として、B 細胞を効率的に除去します。
なるほど。根本原因にアプローチできる可能性があるんですね。
サイトカイン放出症候群や神経毒性は報告されていますが、自己免疫疾患の患者さんでは一般的に重症度が低い傾向にあることが示されています。現在18件のフェーズ2またはフェーズ3の臨床試験が進行中です。
カーティ療法の新たな地平が広がっているのですね。続いては山中伸弥教授の iPS 細胞の研究にヒントを得た老化治療に関するニュースですね。緑内障で臨床試験が始まったと聞きました。
はい。カトゥーニュースが報じたところによると、三中因子を一時的に発現させることで、成熟細胞を部分的に若返らせる実験的な遺伝子療法が開発されました。これが老化細胞を標的にし、緑内障の初期臨床試験が開始されています。
細胞を若返らせるというのは、まるで SF の世界のようですね。具体的には、どのようにして細胞を若返らせるのですか？
この遺伝子療法は、AAB ベクターを用いて三中因子を目的の組織、例えば目に送達し、細胞の部分的な初期化を誘導します。前臨床試験では、老化した組織の炎症軽減や細胞代謝の若返り効果が確認されています。
がん化リスクを伴わずに若返らせるというのは非常に難しいことだと思いますが、この技術の将来的な展望はどうですか？
この技術は細胞を完全に脱分化させるのではなく、部分的な若返りを目指すため、がん化リスクを低減できます。緑内障での成功は、他の加齢関連疾患への応用を広げる可能性があり、健康寿命を伸ばす画期的な進歩となるでしょう。
人類にとって夢のような治療法に期待が高まりますね。再生医療の実用化には、製造の課題も大きいと聞きます。今週は、その製造効率化に関するニュースもありましたね。
はい。細胞、遺伝子治療製品の商業的製造において、連続生産と閉鎖型自動化システムが非常に重要であることが強調されています。原料のばらつきや品質管理の複雑さが課題でしたが、これらの技術で効率と品質を革新しようとしています。
連続生産や閉鎖型自動化システムというのは、具体的にどのように製造を効率化し品質を向上させるのでしょうか？
連続製造プロセスは、中断なく一連の工程を統合し生産時間を短縮し一貫性を高めます。 閉鎖型自動バイオリアクターは、汚染リスクを最小限に抑え、細胞の増殖と加工を厳密に制御することで治療効果の安定性を保証します。
品質管理の面でも期待が大きいですね。デジタル技術も活用されていると聞きましたが、どう変わるのでしょうか。
デジタル製造技術により、リアルタイムでのデータ監視と分析が可能となり、品質管理とプロセス最適化が飛躍的に向上します。AI 統合によるさらなる効率化も期待されています。
製造基盤の強化が治療法の普及につながるのですね。最後に、FDA が造血幹細胞移植後の合併症予防に役立つ新しい細胞療法を承認したというニュースですね。
はい。米国 FDA は、同種造血幹細胞移植、HSCT を受ける高リスク血液がん成人患者さん向けに、慢性移植変態縮主病、GVHD のない生存率を改善する初の制御性 T 細胞療法、オーカティを承認しました。
GVHD は、移植後の主要な合併症で、患者さんにとって非常につらいものだと聞いています。この治療法はどのように作用するのでしょうか。
オーカティは、ドナーから採取した細胞の中から制御性 T 細胞とエフェクター T 細胞のバランスを最適化して患者さんに移植します。これにより、GVHD のリスクを低減しつつ、腫瘍に対する免疫応答も維持できるよう設計されています。
オーカティの承認は、血液がん患者さんにどのような影響を与えますか？
この承認は、HSCT 後の転帰を大幅に改善する可能性を秘めています。より安全で効果的な治療選択肢を提供し、血液がん患者さんの生活の質向上に大きく貢献するでしょう。
患者さんにとって、本当に大きな希望となるニュースですね。
今週のニュースを振り返ると、iPS 細胞、再生医療テクノロジーの進歩が、従来の治療法では困難だった疾患に対し、具体的な解決策を提示し始めていることが明らかになりました。
そうですね。固形腫瘍に対するCAR-T療法の世界初の承認や、小児の難病に対する遺伝子治療の適用拡大は、特に印象的でした。
また、CRISPR やプライムエディティングといった遺伝子編集技術の多様な応用、iPS 細胞を活用した無限の免疫細胞供給、そして自己免疫疾患へのCAR-T療法の拡大は、この分野の応用範囲が飛躍的に広がっていることを示しています。
山中因子を応用した老化治療の初期臨床試験や製造プロセスの自動化、効率化への取り組みも未来の医療が着実に実現に向けて動いていることを感じさせます。
これらの進展は技術革新だけでなく、規制当局との連携や製造基盤の強化が不可欠であることを改めて示しています。今後もより多くの患者さんにこれらの画期的な治療法が届くよう、業界全体の努力が求められるでしょう。
今週も iPS 細胞、再生医療テクノロジーの最前線から、明るい未来を感じさせるニュースをたくさんお伝えいただき、ありがとうございました。トロイさん。
こちらこそ、ありがとうございました。スージーさん。
iPS 細胞、再生医療テクノロジー最前線の時間でした。